レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC ジョンです。俺に恋愛の教科書くれよってやつ最近流行ってるの、これ。俺に恋愛の教科書くれよ !5 冊っていうやつ、これ。やっぱ2冊っていうやつ、これ。すっごい流行ってて、今、個人的に。もう、ブームで、まあ、ツイッターでは書いたんですけどね、先週の日曜日にですね、大ちゃんの前で午前中ずっとこれ言ってたんですよ、本当に。恋煩いがもうたたっちゃって、自分の中でピーク迎えちゃって、俺に恋愛の教科書くれよってこう言ってたら、もうフレーズ好きだなってこうバッサリ言われて、フレーズ好きだなって言ってこう、サイって言ってこうね、うわーってずーっと騒いで、大ちゃんの前でこう、はぁーどうしようどうしようって言って、また結局その日また喧嘩しましたけどね、本当は。別件でちょっとなんか騒ぎすぎちゃったら疲れちゃってね、本当に。なんでこんなことやってんのかなとかって思いつつ、もうそういうことばっかり言ってるから、本当に最近あと何回も言ったんだよね。でも俺に恋愛の教科書くれよだけだね、やっぱ思い出したのは。ずっと言ってんだよこれ、本当にもう、いやーとかこう意味もなく騒いでみたりとかね、うわーってさっきの本番始まる30分前からもうさ、うわーどうしようどうしようどうしようってこうずっと言っても、うわーって、あーと、あの子とユナイテッドアローズに行きたいってのもさっきはすごく言ってました。ユナイテッドアローズがいいってこう、本当にギャップじゃ嫌ってこう、ギャップならいいかな。ギャップって男子の皆さん行ったことある人多分少ないと思うんですけど、女子ものは結構多いんですよ、ギャップっていうのは。意外とでもね、男子はチノパンとジーンズしか売ってませんからね、ギャップっていうのは。何にも他はない、上着は一個も置いてない、ギャップは。本当にいつ行ってもチノパンのハイトギャイだよって男子の。で、チノパンの種類は細かくてね、また深、やや深め、すごく深め、やや浅め、浅いって、それも5種類しかないですから、本当に。そこから選んでって、どのチノパンにするかっていうのがギャップの選び方ですからね。あと、まあ、秋物になったら男子はジージャンが出ますね。ギャップは。うん。ギャップっていうとそういうイメージですよ、やっぱり。ユナイテッドアローズとちょっとその辺違うから。俺はもうね、先週も言ったかもしれないけど、もう心はユナイテッドアローズでいっぱいだから、本当に。もう、一気にクソオシャレ野郎になっちゃったからね、本当にもう。ワイシャツ1万、あ、いい、持ってこい、持ってこい。ってのはもう最近持論ですから、もう。いや、目つけてね、ユナイテッドアローズのね、ちょっとチェックのね、黄色となんか青のラインが入ったね、ちょっとチェックのシャツがすごい可愛いんだね、ほんと。いやー、それが、欲しいんだけれども、まああれですね、なんと私今もう2月入っちゃってますけども、この放送が乗っかるときには2月でバイト辞めちゃいますからね。どうしよう、本当に。俺に仕事の教科書くれよって感じ、今本当に。もうタウンワーク5冊くれよ俺にっていう、本当に同じやつっていう感じ、本当。もう仕事くれ、金くれっていう感じ。またさ、ニートになるとガヤガヤ言われんじゃん、本当。なった瞬間にお前はダメだって言われちゃうから、できるだけそのね、次の仕事に移行する期間は1週間以内に短い方がいいわけですよ、ほんと。1週間空いた日にはね、俺の周りの友達なんかさ、いやまあ、この間生放送の時電話くれた女の子と、今俺が若干好きな女の子だけは別だけども、後の友達なんかみんなそういう世間一般のことしか言わない、ほんとつまんねえやつばっかだから、俺が仕事辞めた瞬間に、人生どうすんのってこう来るからさ、ほんとに。落ち込んじゃうよ、ほんとに。あー、もう落ち込む、もう困った。なんだろう今日俺このテンション、ちょっとやばいんじゃないかな。なんだろう、どうしたんだろう。あ、わかった、明日休みだからだ、これ。すいません、いやじゃあリスナーもそんな風にさ引かないでくれよ、頼む。昨日ね、夜中友達から電話かかってきてね、いや、ジョニーのラジオ聞いたんだよっていう友達いて、あのラジオさすごくいいよねって言ってくれる友達いたもんだから、うん、じゃあテンション落とさないするわ、ここから。じゃあ楽しいじゃん、だってやっぱりさ、こういうのさ、今日だってちゃんとあの残業してこいって言われたのに、いや僕には5人のリスナーが待ってますってちゃんと帰ってきたっていうね、この間生放送の時ね、最後の時間の方に新しい人入ってきた、ルンルンって思ったら、ちょっといわくありげの人だったって分かった時の、この僕のテンションの落ち方と言ったらないですよ、本当に。もうね、俺を変な宗教に誘わないでくれっていうのも俺の最近の意見だしね、本当に。いや、やってるやつは勝手だけど、 勝手に滅んでくれ、俺は興味ねえんだからよっていう、そういう T シャツ作りたいぐらいです本当に。俺を変な会話に誘うなっていうね。鍋もいらないし、俺は本当に神様だって信じちゃいねえの本当に。洗剤だって俺はね、ジョイで十分なんだよ本当に。いらねえよそんなロナウジーニョがやってるの CM なんか、バカ野郎ってね本当。いや、アムウェイって言ってるわけじゃないんですよこれは本当に。いろんなものがありますから世界にも。そうだよそりゃそうだ、なんだって怖くない。本当宗教だけは怖いから実名出さないけどね、ちょっと本当に。いや危ない、俺を誘わないでくれって。前も来た、俺家にいたって誘われるしな、あれ本当に。逃げ場ないんだよ本当に。俺たちも宗教団体作るか、こうなったら。なんかこっち教とかさ、ウードゥー教とかさ、なんかあのちょっと、うん、そういうやつ。宗教法人になると税金払わなくていいらしいですよあれ。中身わかんない、アクシズとアクシズ教だから、サイコフレームの光があなたに見えますかってこう来たらさうん、意外といけそうな気がするっていう。今日、今日3月28日は、アクシズの、落下から地球が救われた日ですっていう、こうね。でシャア様とアムロ様をみんなで讃えましょうって言って、真ん中に富の像っていうの置いてあってさ、本当にそれ頭叩くとみんな元気になるってやつ。バカ野郎ってこう、 V ガンダム面白くねこの野郎って言いながら叩くと元気になってね。結局浮かんでもなんで死んだったでしょ本当にね。こうなるとテンション起こってくんだから、だんだん。いやそれはいいんだけどね、実は言うとね、俺先々週から喋ろうと思った、そう一個話しあったんだ。うーちゃんがなんとですね、もうホームページを改造してまして、もううーちゃんの仕事は世界中回ること、あのホームページの改造するってことですから、あの怒ってましたよ本当に。私だったらね、あんな言う人みたいにいちいちめんどくさいような改変はしないんだよって言って、まずパスワード式にするだろって、まあ、そういうこと言ってたけど、うーちゃんが。あの、言ってないね言ってない。うーちゃんの名誉のために言ってないけど、うーちゃんがホームページにですね、あの、春までカウントダウンつの、やろうかって言って、やっぱ、冬場ってのは面白くないんですよ。私も今年1月入ってから笑ったことは一回もありません、本当に。もう泣いてる、泣いてばっかり、本当に。辛いことばっかり、本当。職場行ってもね、バカ野郎とかこの野郎ってこう言ったり言われたりとかしてるわけで、悲しいことばっかなわけです本当。変な宗教に誘われたりとか、そういうことばっかなんで、やっぱここ元気出さなきゃなんないと。でも冬場はもう捨てちゃって、ここは春の、そうですね、春って言うと3月ぐらいからですか、春分って言うと2月の4日ぐらいですか、3月の20日前後、私は去年切った幼馴染の誕生日に近い日なんですけども、本当。だからね、春先に生まれたやつってのはちょっと精神的にどうかしてるやつが多いっていうのが俺たち3人の統計なんだよねこれ本当。俺たち3人よく統計取るんだけど、あいつとあいつは絡みづらい、なんだこの原因はって言ったら、みんな3月とか春先に生まれてるやつらだっていうのがね出たんですよこの統計。3月20日でそうですね、春分の日。だからそれまでに春までカウントダウンって言って、みんなもう死にたいような辛いことしかないけれども、その日まではなんとか頑張って生きようよっていうことで、京子京子京子リオってこう、あーってこうね、リオって3回言うと疲れるから1回で今済ましたんだけどさ、本当に。だからなんとかね、それをみんなでですね、あの心待ちにしつつね、やっぱりこの長い冬をですね、なんとか乗り切っていただきたいと。あの昔雪国っていう書いたあの変な作家がいましてね、川端なんとかっていうとんでもないバカ野郎ですけども、この男が言ってました、雪国の中でね、あのトンネルを抜けたらそこは雪国だったって、抜けてまだ雪みたいな、こう春がいいなみたいな、そういう感じだったけどね、本当まだ寒いのっていう感じだったけどさ。だからね、本当私もですね、なんとはこの2月中にはですね、なんとか次のお仕事見つけてですね、なんとか3月中にはですね、コチさんとウーちゃんとテラスモール行ってですね、行きたいね、買い物したい。あのジョニー、コッチ、ウーちゃんと行くあの買い物ツアーってのも考えてるんですよ、ちょっと若干ね。あの3人にコーディネートしてもらいたい人募集っつって言ってね、俺はユナイテッドアローズしか見ないしいや入ってる入ってる入ってる入ってるの、ユナイテッドアローズ2点入ってるんだよ、グリーンレーベルと、もう何でも入ってるテラスモールは。行けば行こうと店増えるからね、なんか俺の友達 3,4 人バイトしてるもんそこで。あー 3,4 人ってことなかったわ、うん、言い過ぎた、ちょっと、うん、思った、うん、間違った、うん、7,8 人だった、うん、 さすが突っ込んだよ、おいみんなこっちさんが突っ込んだぞって、あのこのね嬉しいな本当。いやーやっぱなー、もうでも2月ね、もうバイト辞める時ももうみんな寂しがっちゃって、本当にえって言われて、辞めちゃうのって言われて、辞めますよって当たり前じゃないですかってクールに言ってるけどね、内心結構心で泣いてるっていうね。いやでも2月はどうにか、まあ2月もちょっと今一つだろうな、まあなんだかんだね、まあうちもまだ相変わらずゴタゴタしてますしね、でもねこの間ね、あの話したっけ、履歴書忘れた話ラジオでしたよね。ラジオでは言ってないか、もう4日前のことが思い出せないっていうのはこれどうしたらいいんだろうな本当に。こっち D 聞いて、この間ですね、あの先週の木曜日にもううちが家計が火の車だと、大ちゃん結婚資金切り崩して俺は生活していくんだぞなんてこと大ちゃんが自信満々に言うわけだから、もう結婚資金切り崩したから、もう地獄の日々がまたお前にやってくるからなとまでは言わなかったんだけども、まあうちの奥さんまた来るからよろしく頼むよなんて、いやー大変だよってもうニコニコ顔で言うわけよ。本当できればみんなで暮らしたいみたいだからさ、でこっちも断れないから、こうまたバイト先みたいな顔して聞いてたわけ。ずっとでそれ悔しいから、俺ねどっか地方のそういう自動車会社みたいなとこ行って寮入ろうかなと思ったわけよ。だから木曜日に弟に言ってね、大ちゃんに、いやちょっとそういうこと考えてんだよって言ったら寂しがっちゃってさ。でも次の日行ったら某自動車会社が募集してるって聞いたから、そこ面接の予約不要って言うからさ、新宿まで行ったわけですよ。スーッつって行って、もう行動が早かったからね、お昼に見つけてもう2時には向かってたから新宿に、ダーッつって、おや、そんなに家出たいのかと思ったんだけど、俺本当にそんなに嫌なんだなと思ったんだけど、バーッと行って、で面接ねとこ行ったら、もう変な怪しげなちっちゃいオフィス、あのオフィス個人オフィスみたいなのがさ、ゴンゴンゴンゴン並んでるようなでっかいオフィスみたいなとこ連れてかれて、で受付のお姉さんがやたらエロい人でさ、眼鏡かけちゃって、なんとかなんねえかなと思って、よく俺が見るねそういう大人の AV っていうか、あの大人のビデオだと、そういう状況だとなんかそういう方向になるんですよ。そういう方向でそういう状況って何の具体的な説明もできてないけど、まあ分かりやすく言えばですね、まあセックスするってことなんですよ。まあね、いやいや、まあ、いやいいじゃねえか、俺だってアラサーなんだからよ、そのぐらいセックスの一つや二つちょっとたまに会話ぐらいで言うんだよ。で、はいって言って、そう、そしたらもうお金、親父が面接してるんだよ。そしたらもう最近別の自動車工場がなんか潰れちゃって、そこから入ってきてる人が多いんですよなんて話他の人にしてるわけ。そしたら聞いてるやつ、面接されてる方もされてる方でさ、まるで軍隊のような姿勢で話聞いてるんだよ本当に。もう俺ダメだと思って、その瞬間、そしたら俺に向かってさ、あの履歴書の方じゃちょっとっていうわけ。俺パッと気づいたわけ、その瞬間、あ履歴書忘れたと思って、すいません、あの履歴書忘れちゃったんですけどもって言って、本当に忘れたのよ。そしたら、あ履歴書ないとね面接できないって言われて、すいません、じゃあまた機会があったらぜひなんて言いつつ、内心もすごい辛いとこから逃げてきたような気持ちになっちゃってさ、あーよかったと思って、あんな変な群馬とかそんな地方飛ばされたら俺人間としてやっていねえよと思ってさ、本当群馬なんか死んだって行きたくねえと思ってるから、本当にやだやだと思って、なんか命からがら本当になんか交通事故ギリギリで会うとこで車止まってくれたみたいな気持ちになっちゃって、あーよかったと思って、で悔しいから新宿のユナイテッドアローズ寄って、あのタウンワークだけねかっぱらってね、あの帰ってきたんですよ本当。それでそのまんまあれだ、先週行った課長コールですよ。だから課長、課長が待ってたんだね。でその日の夜そのまんまあれですからね、あのこの間行ったあのバツイチにされたあの恋愛相談が待ってたわけで、なんか俺たちあれだね、最近楽しいことってないですね、そう考えるとね。
なんですか、だから考えてみたら去年の冬もそうだったんだもんな。これこの間も喋ったけど、冬はダメなんだよね。冬は冬どうしようもないね。いいことって言ったらあれしかないよ、あのガンダムパーフェクトファイル、あそういうと長いから GPF ね、それがですね今68号ぐらいまで出てるんですけど、まあ、今度73号がガーベラテトラらしいんですけどね、それだけはぜひこっちさんに買ってあげたいというか、僕それだけ2冊買ってこっちさんの誕生日にあげようかなと思ってるんですけどね。 それがなんと56号まで今揃えてきまして、この間ねやたら最近売れてるらしいんだ、あの雑誌が。だからもう52号53号がないって話で、この間初めてアマゾンで52号アッシマーが表紙のやつだけ1200円払って古本で買った、俺初めて。さ、2倍ぐらいに出たんだって。もうまだアッシマーはまだいいんだよ、その1号前のクアンタ、ダブルオークアンタ、あ違うわ、うん、ガンダムクアンタ、ダブルオークアンタか、ダブルオーガンダムのつまんねえ劇場版で乗る主役の切ない不正が乗る機体ですけどもね、これなんか一冊3000円しますからね、フロンで買おうと思ったら。人気あるんだか、まあ、ダブルオーって作品がやたら人気あるからね、あれは。あれ商売できる、だからそう考えて買いだめしてるやつもいるみたいよ。だからずるいよ、ほんと転売目的ですよ。うん、でもう悔しいからさ、で55号のサザビーまで買って、でもう1号買っとこうと思って56号があれですよ、バンシーですよ。皆さんわかりますか、バンシー、プル12が乗る機体ですよ。あの真っ黒なんかスコップみたいなの左手につけて、あれ何なんですか、あれは。ほんとシャベルみたいなの、あれで頭わしづかみされたらシャイニングフィンガーより頭ぶっ壊れちゃうね。あれはターン X もびっくりという、もうオープニングですでにですね2回もガンダムネタをこう差し挟むというね、まあ僕も単なるガノタというかですね、今日もちょっと職場でですねダブルゼータガンダムの話になりまして、あのダブルゼータってハヤト出てんのって言った瞬間に僕が目を輝かして、出てるよハヤト、死んじゃうけどね、まあ死んじゃってまあみんなスッキリしたよって言ったら、その友達ダブルゼータ見てたんだけど覚えてねえなって言ってて、ゼータには出たよね、ゼータには出た出た、あダブルゼータにもちらっと出てくるんだよ、なんかわけわかんねえ感じでさ、もうひどいもんねこの言い方が。そうするとまだそれでも心収まらなかったんでしょうね、こう隣の人にさ、まあなんかあいつも子育て失敗って感じだよねって、もう止まらねえの5分ぐらい、もうね現実の人だと思ってる宇宙世紀の人たち、俺は本当に危ねえよ。皆さんねこういう風になっちゃったらおしまいですからね、本当にもう心を込めて愛情を込めて面白くないけどこれ好きだっていう風になっちゃったらもうダメだよ俺、本当に。だからなんとか僕ら3人の目標はアメトークのガンダム芸人に出るってのは目標ですからね、本当、まあ、頑張っていこう、うん、頑張ろうということで、まあこんな感じの1週間でしたね、なんかもっと楽しい話できればよかったんですけどね、うん、もう春先までしょうがない、3月20日まではもう本当にもうなんとか生きていけるだけだよ、自分よしとしようということで、こっちさん続いていきますよ、いきますよ、あ今日生放送じゃないからいらないんだね、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたね、レビュー 2.9 キロですよ、アンアンアンアンアンパミパミということでね、やってまいりましたけどね、今日もですねそんなキャリーパミパミみたいな感じの、あの放送になると思うんですけども、レビューもね、今日の一冊目はですね北、もう北と言いつつ半年ぶりに読んだけどね、もう俺の師匠、俺の友達というわけで、俺の友達といえばこの人、カレル・チャペックでロボットですね、ロボットっていう言葉はこの小説から生まれたんですから、本当戯曲ですけど、小説じゃねえ戯曲、うん、もう皆さんあの当たり前のように使ってるロボット、アイロボットとかっていうね映画も昔ありましたけど、ウィル・スミスのなんだかつまらねえ映画で誰も覚えてねえってやつね、本当ウィル・スミスに出る映画はなんであんなに面白くないんだって言うんで有名だけど、でそれがこれから生まれたって言って、まあ戯曲なんですよ、さっき言った通りで、で三種語戦争って話に似てんですよ、あの人間がですねある哲学者みたいな科学者が、哲学者みたいな科学者ってよくわかんないけど、まあだから徐々的に言えばスピードワゴンみたいな人ですよね、きっと。その人がですね、ある島でねちょっとロボットを作って、でその資本家たちがそのロボットを使ってその大量生産してさ、世界中にバーッとばらまいて、でそのロボットたちが人間に向かって反乱を起こすっていうさ、これただ三章をただ変えただけだっていうところがあるんだけどね、三章を戦争は。でまあ今回戯曲ですから割とこうちっちゃいお話というかね、まあそういう感じになってるんですけども、まあ 殺処分戦争に比べたら、まあ、殺処分戦争ってのはあれ神様が作った作品だと僕は思ってますけども、本当にもう100点つけるなら100点だし、1000点つけるなら1000点、もう満点の小説だって思ってますけども、まあそれに比べたらですね、まあロボットって言葉はここから生まれたなんて偉そうなこと言ってますけど、まあ大したことないお話ですよ本当に。でまあ舞台でさなってるわけで、でまあある一室がもう舞台になってんだね、本当に一つの部屋みたいなとこかさ。で岩波文庫のやつで読んだんだけど、いいんだよ途中でさ、その当時チェコでさ、その演そうロボットをその演じた役者たちの写真がところどころ入ってくるわけ。これがなかなか味あるよ。ロボットなんか本当にね、なんかどっかの自動車工場のおじさんみたいなこう格好して、こうつなぎ着たおじさんがピッとこう背筋正して立ってて、これロボットって言って、ああそうですかってこっち思って、まあ読むわけなんだけど、まあね、まあなんとも言いづらい、まああんまハマんなかったし、昨日読み終わったばっかで自分の中でうまく整理できてないんですよこれ本当。でもねチャペック、どうなんだろうね、そのなかなかそのでもなんかね、多分その共産主義とかそういうこと言ってんじゃないかね、資本主義の否定とか、やっぱそういう何かその一つの大きい流れっていうものをこう否定しようとしてんじゃないかしらっていうのはなんとなく読んでて感じたとこあったんですけどもね、なかなか感想出ないな。まあそのロボット作ってて、でそのロボットってのは割と何て言うんだろう、ネジで頭止めちゃったような感じじゃなくてさ、割とちょっとアントロイドに近いっていうかね。でそのロボットたちがその心ってものをこうだんだん身につけていくわけよね。で俺たち心持ったんで次は人間を支配するって、まあそういう話になってくるわけなんですけども、なんかこうね、まあそれも割と今にして読むと 割とありきたりよね。やっぱりもうさ21世紀の世の中に生きてるとさ、そのもうドラえもんっていうロボットがもうそろそろ作られるんじゃないかっていう鉄アトムのっていうなんて話になってくると、まあねこれでもね最後まで言った方がちょっと話として俺なんかこう取っかかりがなんかレビューにぐっと深く掘り下げられそうな気がするんだけどね。行きたいんだけど最後喋っちゃうかね、スラッとね、だからまた 2,3 分ちょっとこれ聞かないでくださいここね。まあですね最後、まあロボットの反乱が起きてですね、人間はもう世界中からいなくなっちゃうんですよほとんど。でもロボットがそのまた自分たちで、ロボットは自分たちのこと作れないのね。で人間がその秘密握ってるってのは分かるんだけど、それをねロボットが手に入れようとしても人間の最後に生き残った一人が教えないわけよずっとさ。そんでロボットがどうしようどうしようって回ってふためくわけなんだけどさ、で結局人間が誰もいなくなった先でその心を持ったロボット2体っていうのが出てくるわけよ。でその最後そのまあ最後生き残った人間がさ、お前たちはこれから新しい人類を作っていくんだっていう風に終わっていくわけだから、これ三勝負戦争の最後まで絡めていっちゃうんですけども、三勝負戦争って人間は滅びませんからね確かあれは。でもこれはもう人間がいなくなって新しい人類を作り出すっていうところを言えば、すごいなんかこうさ、お前たちはその機械だけでも新しいその愛情を持っているんだとは言いつつも、人間はもうさよならよって言ってると思うとさ、結構最後これ暗い話で終わってくんだよね。なんかでもそのやっぱこの話が面白いっていうのは、その一つのその密室っていうものを舞台にして、その全人類のその動きっていうのをそこだけでその集約したっていうところがあるんじゃないかっていうふうに思ってですね。でもやっぱり三種の戦争っていうのはさ、世界中にこうカメラが行ったり大地が割れたりっていう迫力があると思うんで、やっぱりその、まあ、舞台ってのもバカにするつもりは一つもないんですけども、やっぱりね、繰り返しになっちゃうけど、これ読むんだったら三種戦争を読んでけや十分じゃねえかなと思ったね。で、まあ、話の筋としてはまあなんとなく似てるって言うと、まあ、三種戦争には全然比べ物になりませんよ、一つも比べ物になりませんよ本当にね。だけどこれ読んじゃうと、先に読んじゃうとさ、三種戦争がなんとなく似てんじゃねえかって感じになっちゃいそうなんで、これ読まなくていいと思います。これね、本当、チャペックに興味持ったら読んだ方がいいと思うね。で、チャペックって人はこういう SF もののなんかこう割とこう反乱が起きてっていう小説って何作品か書いてるらしくて、好きなんだね。こういう世界がもうぶっ壊れちゃうみたいな。まあ当時のね、まあチェコなりそういうヨーロッパの中央っていうんですか、東欧っていうのは私はあの辺よくわからないけれども、あの辺の混乱してる時代とか、それこそナチズムがちょっともしかしたら吹き荒れるっていう世の中だと、こういう社会をなんとか しようと思うようなやっぱ作品ってのはやっぱどうしても生まれてくるんだね、やっぱり。だからやっぱそう考えると今日本っていうのはやっぱ幸せな国だなって思うんですよ。やっぱりあんなインポテンツの石原都知事みたいなやつがやっぱ都知事やれてたわけなんで、こんな国ってのは他にないと思えば、やっぱりですね、悲観的にならずにいいとこばっか見て、やっぱ俺そこそこ飯食えてるからまあいいやとか、そういう風に思っても悪くはねえんじゃねえかと、このロボットからですねそんなことまで考えたという、そういうジョニーさんでした。はい、なんだこのまとめというわけで今日の一冊目はですね、カレル・チャペックでロボットでした。それでね、二冊目ですけどね、まあチャペックは結局読まなくていいって言っちゃったわけですけどもね、いや今度の二冊目は違う、これはぜひ読んでもらいたい。これね、俺の師匠、俺の友達、本当にこの人も、俺ね作家の友達多いの、勝手に。やっぱもうさ、そいつが一生懸命書いたもの、俺も一生懸命かけて読むわけなんだから、そこはねやっぱ魂が同化する瞬間があるんだね、これ。いやいや、これアクシズ教の話じゃないですよ、まだ作ってませんから、これ宗教法人出してないからね。今日の2冊目はですね、竹本野原でミシンですね。僕はねこれ、まあ、うーちゃんからもらったんだね、確かね。俺がなんだっけ、鱗姫かなんか、うーちゃんから借りて、いいって騒いだら、じゃあね、私これ持ってっからね、私これ知ったっけだからやるよこれって言われて、読んだらいいってなったっていうね。俺はね、竹本のバラが好きなんだ。ダメなの、どうしようかな、思うぐらい。だって、下津の物語見たでしょ、あれも好きだったでしょ。で、うろこ姫も好きだったでしょ。で、ミシン、今回のね、まあ、これはミシンっていう短編集が2つ入ってて、短編が2つ入ってて、何でしたっけ、昔、西島秀俊、まあ、人気ない頃ですよ、がやってたね、世界の終わりという名の雑貨店っていう作品が入ってて。で高橋真理子、なんとこれ面白くないんでしょ映画の方は。うちの弟も言ってた、映画つまんなかったなっていう、原作はいいんだぜってちょっとさっき涙目で反論した俺が言ったけどね。いや何がいいってさ、やっぱこの野原さんって人はさ、ちゃんかさんか今迷ったんだけど、やっぱこう自分何好きかってはっきりしてるじゃない、やっぱりこの人ってね。でこの、まあ、一個ですね、まあ、ミシンとその世界の終わりという名の雑貨店でも入ってて、最初世界の終わりという名の雑貨店が入ってるんですけど、そこでまあさ、なんだ、なんだよ、なんか文章を書いてた男がさ、なんかライターやってた男がさ、なんかね、その自分の住んでたマンションが取り壊されるんだけど、そこのマンションのオーナーがさ、いや取り壊すの金かかるから店やってくんないかっていうわけよね。その消防署からもうこのビルは古いから取り壊せって言われてるんだけど、金がないから取り壊せないから、頼むから店やってくれって、誰か住んでる人いりゃいいんだからって言われて、まあ、店やるんだよ。でそこにあの女の子が来て、それで、まあ、その店長と恋に落ちるっていう、まあ、そういうお話で、まあ、2人がその逃避行するっていうのはそういうお話なんですよ。お話なんですけどね、私グッときちゃうんだね、本当に。やっぱ俺のなんかピュアなゾーンをこれは刺激するんだよ。でこれはですね、もうそれこそうーちゃんにもらったのも 7,8 年前で、多分その時に一回読んだんですよ。でもうレビューで本足りねえからと思って、今のうちに読んでやれと思って、短いから読んでやろうと思って、昨日夜から読み出してさ、そしたらさ、やっぱりなんつうか、まあ、竹本野原今読んだら俺好きじゃねえだろうと思ったわけ、悪口言ってやろうと思ったんだけど、やっぱ俺こういうね、なんかゴスロリ系のね、こう感性持った人ってなんか好きなんだよね。なんだろうな、やっぱその趣味はっきりしてる人ってのはやっぱさっきも言ったようにいいですよね。やっぱり私誰に何言われたって、私これ好きなんだからって、やっぱさ俺もそうありたいって思ってんだよ、やっぱり。いやだからね、ユナイテッドアローズとか誰も着てませんよね、世間じゃ。本当にね、私ぐらいしか着てないんですよ、本当に。着てるか、来てんのか、来てんの、大人気なんだってみんな、本当に。俺は俺しか好きじゃねえのかと思ってたわけで、そう、それが言いたかった。これでもその女の子がさ、なんだっけ、ビビアン・ウェストウッド、ビビアンとか着るっていうわけ。そしてゴスロリっぽいなんか格好してるの、なんか。そしたらまあその主人公がさ、その女の子見て、それ格好すごくいいって思うわけさ。そしてもうさ、もう一個のミシンっていう方でもさ、なんかどっかのブランドがあるんですか、原宿かなんかね、ミルクとかなんかそういうのあんの、なんかわかんないけど、なんかあね、そういうのとか全部こう書いてあるわけ、わざわざ横文字でパッと。なんかさ、 この服着るから私買われるとかそういう感覚がすごく未だによく分かって、俺本当に分かるよねと思って、サイズちっちゃいコート1万払ってきたって気分変わるもんねと思ってさ、でまあこの女たち、まあ、どっちの先も女出てくるんだけど、20万の貯金とかはたいて服買うわけよバッサリとさ、分かるんだよね。でもセックスとかしたりするわけ、世界の終わりという雑貨店でもさ、なんかいいで読んでて思ったのが、やっぱさここまで突き抜けてゴスロリっていうか、ここを突き詰めるとさ、ちょっとなんか皮肉っぽいというか、ちょっと俯瞰して書いてるようにも見えるんだよね、なんかちょっと皮肉っぽいっていうかさ、いや竹本信原って人の見た目見たら皮肉っぽいなんてとてもは言えないんだけど、どうかこの人それに対してね、文章で書いてるせいなのか分かんないけど、若干なんかちょっと引いてるような感じってあるんだね。待って、あの竹本信原って人実際自分でこう頭にカチューシャみたいのしてなんかテレビとか出てたよね、なんか
一時期出たよね、
覚醒剤で捕まる前ね、
そうなんだ、
なんか薬で捕まりましてツイッターさりげなくやってますけどね。いやーだからね、なんかでもその主人公がその女の子たちに惹かれるって、まあ女の子たちっていうか、まあ、ミシンっていう方はそのなんかどっかの変なパンクバンドのやってる女にさ、女のボーカリストに憧れちゃう女の子を描いた作品なんだけどさ、そこでもさっき読み終わってね、わかるなと思って読んじゃって、なんかやっぱ、うん、まあ、吉本バナナ大絶賛なんて言ってるけどね、野原ちゃん最高なんて言ってね、てめえよりいいよこの野郎と思ってるけどね、まあ来週そんなことです、吉本バナナ紹介しようかなと思ってるんですけどね、うん、まあ、キッチンあたりをねちょっと、森田芳光が亡くなってちょうど1年ぐらい経つと思うんで、ちょっと追悼記念ということでね、私はあの映画大好きでしたけどね、森田芳光の小説版はつまらないと思いました本当に。だけど映画版は俺は河原綾子とあのヤクザみたいな人が踊るシーンとか結構好きだったんだよ、うん、いいけどね、まあいいや、うん、まあ、そういうことで、まあ、ミシンっていうこの作品集はですね、なかなか、まあ、皆さんこだわり終わりでしょ、それぞれユナイテッドアローズしか着ねえぞとか、バカ野郎ユニクロのパンツでしか揃えねえ、あ俺だけどそれはね、靴下ユニクロだ、あそれも俺だったわ、ワイシャツもユニクロだ、あそれ俺だった、本当ね、消耗品はユニクロだっていうテーマがあるけども、だからね、こだわりある人ってのは多分そこでつながるところがあると思うんですよって途中で言うんだね。そのまあ世界と終わりというの雑貨店でさ、私とあなたは趣味が違うけどその魂は同化してるんだって、こういう言い方、なんで三島由紀夫だって同じような言い方するわけだろ、だったらゴスロリの人が言ったって褒めてやってくれよってのは私の持論ですよ、本当に腹切ったさ、ここ何そんな偉いんだっつよね、もう話ずれちゃいましたけど、なかなかこれおすすめの一冊なんで、読みやすいですからぜひ皆さん手に取っていただきたいなと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、竹本信原でミシンでした。でね、今シャツが擦れる音がしたと思うけど、この弓パッチンが入ったけどね、これが編集点の合図だから、今日の3冊目これもさっき読み終わったんですけども、これはとってもいい本だ、これみんな読もう、これみんなよし今から図書館買いに行こうじゃねえや、本屋に買いに行こう。というわけで今日の3冊目はですね、アンジュール、ある犬の物語、ガブリエル・バンさんですね、今日ですねもう絵本しかねえぞと、これは仕事が終わって7時半だと帰ってくるのが、それで2冊やっつけるってのはどう考えても不可能だから、これは星野道夫の写真集かなんかアンパンマンとドキンちゃんとかそういう絵本に走るしかねえと。で最初はミッフィーちゃん読もうかなと思ったんですよ本当は今日ね。そしたらもう困った時にミッフィーちゃん紹介できるだろうと思ったんだけども、ミッフィーちゃんの新しいそのね、祖父江シーンが新しくデザインしてる方が図書館から借りられてるって分かって、あこれ無理だって分かって、それでしょうがないっていうわけでね、このなんか絵本のサイト見つけてね、それで見つけてそこで書いてあったこの大人向けの絵本っていうところにコーナーに貼ったんだけど、このアンジュール、ある犬の物語っていう本があって、それでたまたま図書館にあったから借りに行ったんだけどさ、これがねやっぱね、絵本ってこうあるべきだろうと、解説ってもしくはこうあるべきだろうと思うんですよ。これね最初の方に著者の説明がもうたった10行ぐらいでさらっと短く書いてあって、であとはもうただ絵本が書いてあるだけなんですよ。で最後に本当に森久志っていう人がこの本の説明を本当にまた短い文章で綴って終わりなんですよ。でお話がですね、ある犬がですねその車から放り出されちゃって、 それでその車を一生懸命追いかけるんだけど、車から はぐれちゃってね、離れちゃって、それで犬が放浪の旅に出るっていう56ページのとっても短い絵本なんですよ。でこのガブリエル・バーンさんって人がね、やっぱいいなと思ったのはね、これ全部鉛筆で描いてるんだよね。まあもしかしたらなんかボールペンかでも鉛筆だろうなって描いてて、それでずっと犬を描いてるんだけどさ、この絵がとってもいいんだよね。やっぱ僕は作家になりたいし、こういう風にラジオやっててね、まあ取り留めのないレビュー、まあ熱があるからいいわけだけど、そんなリリコみたいに嘘つきで映画見てるわけじゃないから、こっちは本当に魂込めてこっちは読んでるんで、全然レベルが違うもんだというふうに思うんですけども、やっぱね、そう言いつつ、まあ、こっちも言葉使うわけですよね。でも言葉使いつつもさ、やっぱりその言葉にできないことってやっぱあると思うのね、やっぱどうしてもさ。やっぱすっとなんか目見ただけでなんかわかるとかさ、それこそ私の好きな絵でそのゴヤのさ、我が子を喰らうサトルヌスっていう絵があるじゃない、あれの目とかそうじゃない、やっぱり自分の子供をグッと食ってるけど、その神様からの呪いでね、その食わざるを得ないっていうところで、っていうところで見るとさ、なんかこの綱わかるよなっていうね。でこのね、もう表紙からしていいんだもん、犬がこっちを寂しそうに見ててさ、もうこれ絶対決まりだわって思うんだよね。やっぱいいね、動物だしね、またこれ本当に言葉の使用はないわけでさ、でやっぱいいですよ。何がいいってさ、私悲しいけれどね、僕がここで本書いたってさ、例えばここでラジオやったってさ、残念ながら韓国とか中国の人には俺が何喋ってるかってこと伝わらないわけよ。だけど絵本で、ましてや言葉がない絵本とか写真とかそうでしょ、それこそうーちゃんとこっちさんがやるようにさ、誰が見てもパッとわかるわけじゃない。これってすっごい憧れあるんだよね、俺本当に。俺絶対さ、俺なんか国大嫌いだ、日本語なんか大嫌いだよなんて言いつつもさ、結局その言葉っていうものに俺誇示せざるを得ないんだよ、絶対に。俺ってこのジレンマって何ですか皆さん、これ本当にやってらんないっすよ本当。やめてやるよこのラジオだってよ本当、来週から。嘘だけど。だからね、このアンジュールってまあちょっとね、ごめんなさいね、結局僕の話になっちゃったけどもね、なかなかちょっとその自分の中でもやっぱまた整理できてないんですよ。やっぱ整理するのに3日ぐらいかかりますから。でもこの海辺のね、歩いてるとこなんかさりげなくいいんだよ本当に。これうまいよこの人、これちゃんと海だってわかるんだよ。こうカメラが引いたりとかさ、その海のさ、多分濡れた砂浜だろうね、そこにちゃんと犬の影すっとつけるわけさ。こういうとこなんだよ、リアリティってのはさ、やっぱさりげない視点で生まれるわけ、やっぱり。だからそれこそトルストイとかこういうとこうまいですよね、本当。さりげない一つでいいんですよ。だから富野周期とかこういうことすごくうまいですよね、油乗ってる時の。だから私がよく言うガンダムで言えば、アムロがエリズメをこう触るとこですよね。あとトルストイで言えば、あんな華麗なの最初1ページでもう分かるんだから、どういうそのトルストイがどういうその才能を持ってるかっていうのは、指をパッと上げたっていうその仕草だけでも全て説明できるっていうね。私もこういう人になりたいよ本当に。俺もバンさんの弟子になろうかな本当に。来週1週間バンさんってやろうかな本当に。どうも MC バンさんです。はまんねえよ、語呂が悪いよ、バンさん、バカ野郎、畜生。だけどね、まあ、ほんとね、もう、多分この本、絶対自信持って、このさ、ブックローン出版っていうとこは出したと思うんだ。やっぱだから、解説もいらないし、余計な大学の先生の説明もいらないっていうところでさ、もう見たまんまわかるでしょっていうところだと思うんで、こういう本はですね、憧れちゃいますね。ちなみに竹本のばらのさっきのミシンも解説とかありませんでしたね。ああいうのいらないんだよね本当は、というわけで今日のだから最初のチャタクはまあ今一つだったけども、まあまあ読んでもいいけどね、まあ読みたきゃ読んでもいいですよ。でも読んでもドラえもんがどういう風にできたかとかそういう説明は全くありませんからね、言っとくけどね。まあだからまあ歴史的にね、まあ、有名な古典なんで、まあその辺読んでもらえたらなというところもありつつ、まあ、僕のおすすめは今週は竹本のばらとガブリエル・バンさんのアンジュール・アルインの物語読んどきゃ間違いないんじゃないかなという感じです。はい、というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
ベベーン。というわけで、ニュース 2.4 キロですけどもね、今ですね、こちさんが途中で立席してた理由が、あの猫に湯たんぽ作りに行ったからって聞いた時、もう泣きそうになっちゃった。もうだからもうなんだ、アンジュールある猫の物語って言って、ちょっとリメイクしようかなと思ってるんですよ。本当にね、もうこれはいい話だ。でも最近童話を読んでこうと思ってさ、ほらストックできるじゃん、足りない時紹介できるじゃん。次ゴンギツネ狙ってるんですけど、あれどういう話なんですか、あれって寂しい話ですか。あれだ、赤鬼青鬼みたいな感じの話だ。ほらあの青鬼がさ、人間と友達になりたいんだけどさ、みんな怖がっちゃって友達になってくんないわけ。そしたら青鬼が、じゃあ俺がわざと人間いじめるからそれ助けに来たらいいよっていうやつ。
うん、
うーちゃんだけにうーっていうね、あのうまいこと言ったけどね、そうところね、あらすじ知らないで読んだ方がいい。皆さん、あのゴンギツネのあらすじ知ってる人は忘れて来週一緒に読みましょう。だから本当に朗読コーナーとかやったらいいと思うんですよ。そういうの2人でやってくださいよ。そのワンコーナー、ちょっとミニコーナーで5分ぐらい3人でやろうか。コンコンコンコンって言ってね、いや僕はゴンギツネなんだけどねとか、本当にどうしたんだいムーミンとかって言ってくるね、もうやってらんないよねとかっていうやつなんだ。いやこれ、これっていうかさ、う最近あのドンスーモが好きなんですよね。うん、 CM のファミレスよくやったね。ねあれみんな子分がバーっとしてさ、最後ちゃんとカードで払ってさ、ドンスーも意外とあの背丈的にはちっちゃいのね、あれレジのカウンターぐらいしかないっていうか、で子分もちゃんとカード払うっていう、あのネタの細かさどうこれ。でもスーモって意地悪なやつですからね、本当に。俺マストのお部屋に変えようかなと思ってる。なんだっけ、お部屋探しますと。だってこの天下の天才ラジオ DJ がね、いくらスーモのことリツイートしても、あいつ俺のこと一向に無視するんだよ。すっげえ性格悪いやつ、スーモって。調子乗ってんじゃねえよみたいなさ。でも今度うち引っ越すときスーモで調べるけどね、なんて言うんですか。今年の夏私一軒家に引っ越しますから。一軒家、私もですね、グッズもらえるし、ドンスーモのやつくれっていうね。スモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモスモいつだってついでやるよって言って、あの片玉と一緒にやってやるって、あの本当に、そんな感じのニュースに言っておけるなんですけども、今日はいいですよ、忘れちゃった。あー来た、総合行きますか。今日も総合行っちゃうね、総合エンタメ、総合そこね、そこ行こう。というわけで今日のニュースに行ってみるのは、ミクシー総合アクセスランキングベスト10。というわけで10位から6位。10位、 TDS の大きなクジラの秘密。東京ディズニーランドだろ、どうせ TDS って 3DS かなと思っちゃった、ね、9位、ヌード写真展裸で鑑賞 OK、 やった、みんなで行きますかこれね、日本じゃないでしょって、ね、うん、8位、SKE メンバー同士のキスに賛否。賛否してんじゃないよ。もういいじゃねえか。別に女同士だと男同士だって気持ちよけはよ。みんなでセックスしようぜ、本当に。7位。自分って長女だなと感じる瞬間。あるね。本当俺も長男だなって思う時ある、本当に。おお、そうか。おお。俺とこっちさんは長男図っていう組み合わせですからね、一応。ね。ね。長男図。長男図ってのは意外と気が小さい人が多いですよね。意外とこう繊細な人が多いですよ、本当は次男っぽい人が多いです、長男ってのは、で6位、これ気になったんだよ、衝撃的だった本のタイトルは、 でもこれで後で行きたいからちょっと5位から1位いっちゃうね。とりあえず
5位、男性も妊娠する時代が来たら産まない。4位、浜田龍富のイケメン成長ぶり。
なんていうんですかこれ、大臣の陣って書くんですよ。龍神のイケメン成長ぶり、わかんない。
辰臣、辰
臣、辰臣、あー福山の、そんなはずはないさそれは分かってるってね。
福山さ、ランドグラインの時かっこよかったね、ほんと。大道コーヒーの CM に出た時、
抱きしめたいのさって歌った頃、この歌の中とかね、
ドラマで言うと、
ドラマで言うと、誰ですよ、チリちゃんの時ですよね。やっぱり
今みたいに寮まで日本酒飲んでさ、CM でヘッタクソのドラム叩いてんの見るとさ、こいつ本当終わったなって思うもんね。なんかやめようよ女子、そういうとこだからみんなバカだって言われるんだよつって言ってさ、何がいいんだか。まあ俺も多分女子だったら好きになると思うんだけど。で3位、西野元カノ上村かなを祝福。西野、あの近郊の西野が、元カノが結婚したんだって。上村かなという人が結婚して祝福してんだって。いちいち出てくんなよ元カノがよ、元カレが。いいんだよもう忘れてやってくれよ本当に。ねえ、それよりも相方に早く税金払わせてくれよ本当。待ってんだよこっち心持ちに。まだ払ってない。あ、払ったのか。すっかりなくなっちゃってね、キングコングも。ああいう風に売れてさ、跳ねるん扉でさ、ゲッやいやいとかって言ってた人がさ、番組は終わるわね去年は。で、なんだ、うん、で年金払ってない、あ、不正受給してたっつって言って、
めちゃイケに行かない
ってね、結局めちゃイケにも結局足元及ばずって感じで。だからやっぱちゃんとコントやんなきゃダメなのよ、やっぱできなくてもやっぱり頑張って。俺は板倉の板倉正体っていう番組は大好きでよく見せたけどね、あれ、あれね、あれ YouTube に全部載ってるからさ、あのレディオ 2.9 のレビュー聞くついでにみんな見ちゃったよ。うんうんうん、再生回数意外とそんな伸びてないんだよ本当に。ヘルスケの回より下のやつもあったりとかするとさ、板倉頑張れよバカ野郎ってこう言ってやりたくなるときあるね本当。俺の方が勝ってんじゃんとかって思うとき。で2、 AKB 峯岸お泊り報道で激震。知らねえ、そんなのやってるって分かってるよねそんなの。ファンだってそんなの嘘だって思ってるよそんなの。ねえ、まあ、そんな、ああ、峯岸あれだろ、ガチャピンみたいな顔した女、俺あいつ嫌いなんだよ本当に。あ、自分のこと面白いと思ったらそれ苦手なんだよ基本的に。だったら1時間喋ってみてくれよとこう言ってやりたくなるというか。なんかさ、今日いきなり声のトーン上げたりするよ、なんかあの違うんだよ、なんか今日楽しいんだよすごく。で1位、山ちゃん伝水警察のお世話に。もう勘弁してくれっていう。草薙の次は山ちゃんかっていうね。山ちゃんも言ったんじゃないですか、信号信号ってあるな、言ったり、あれ友達の名前叫んだら公然わいせつ罪やったってみんな泣いてくれるんだからさ、あれものは捉えようですよ本当に。あれでそこら辺の女の名前騒いじゃったらダメだったわけだもんね本当。そうだな、だからいいんだよ、公然わいせつ罪やってもいいんだから本当に。あれな、そらそらですよ、だって美術館で裸で見ていいんだからね、公園で裸になるぐらいいいじゃねえかっていうね。見たら引くけどね俺、一番絶対引くわ本当。うん、いたね、いた、海でいたんですよ前に、スポンポンになった人、男3人ってね、結構いいサイズしてましたけどね、うん、まあ、それここだけの話ね、代償に誰にも言っちゃダメよこれね。でね、いろんな本のタイトルありますかということで、さらっと、ちょっと2、30秒で言うとね、沈没猫図書館って、これ全部うーちゃんが沈没、こっちさんが猫、図書館が俺って言うんで、全部俺たちのキーワードが揃ってるってとこでね。まず、衝撃的なっていうか、まあ、一個あると。ついやしたかの日本以外全部沈没はいかがでしょうかっていう書いてて。映画化もされた小松左京の小説、日本沈没のパロディーですって。有名だよ、これね。で、竹本健二の殺戮のための超絶技巧、1億分の1の猫だったよ。これ、こっちさんぜひ。ねえ。殺戮のための超絶技巧だから、ヨルムンガンドにプラス猫ですから、こっちさんこれはぜひ。うん、これは。で、あと、僕の図書館の方が残念でしたね。内容簡素に、インパクトのある題にしているものでは、図書館戦争だって。
まあ図書館戦争かっこクソつまらねえ本ってまあ言ってますけどね、本当に何がいいんだあんなもんって怒ったやつね、本当3人って面白がねえよって、夜中あの痛みなんて見たらよ、口開けてたって終わってくれるのに、なんでいちいち本ってめんどくせえ、読書なんてめんどくせえことあんなつまんねえ本でしなきゃなんねえんだなんつって言ってね、勝手に有川博なんかフリーターやって家でも買ってりゃいいんだって言ったやつね、本当にうまいこと言ってね、うまいこと言ってね、うまいこと言って、これね分かんない人有川博調べてもらえれば出てきますからね。というわけでランキング行きたいんだけど時間ないかな、どうしよう、これ曲つなぎにしちゃおうかな、これこれ古谷三郎のネタ、消しちゃった、消しちゃったからない、あった、じゃあ5位だけ。というわけでこっちさん行きますよ、このコーナーランキングに行きましょう。来ましたね、今日はちょっと短縮バージョンでもなくてもいけるかな、10位からじゃあ1位まで一気にいっちゃう。というわけで10位、水野なんとか圭也さんで夢を叶えるぞ2で、9位浅井亮で何者、お前が何者だっていう感じ、8位村井康彦で出雲と大和、なんか怖いな、で7位まただよ藤巻健二でひとたまりもない日本、で6位まただよ浜田光一でアメリカは日本経済の復活をしている、で5位、そうだスペシャルイズシュースプリング、なんファッション雑誌ですかね、で5位、4位話題の達人クラブ編集でできる大人のものの言い方大全、あげたい人いるね俺の友達にも一言多いって人ね、うん、まあ、誰とは言わないけれど、うん、で3位ケリー・マクゴニガルで、スタンフォードの自分を変える教室、危ねえじゃねえか、うん、すごい興味あるけど、2位黒田敦子で AB35 で、1位あ来ましたね、阿川佐和子で聞く力、というわけで売れてますね、売れ続けてるっていうね、この AB35 2位のもうブランチでも困ってたよ、紹介する人がこれはすごく独創的な本なんですよって言っててね、これでも言ったかもしれないけどきっとあるよそういう本はって思ったけどね、これそんなに意外ともうでやってる人多分いると思うなっていうふうに思ったけどね、うん、まあそうですね、まあこの中だとちょっと私こういう自己啓発っぽい本読まないですけど、このスタンフォードの自分を変える教室やだな、こんなもん読まないってのは俺のポリシーだからな、まあ AB35 ですかね、こんな感じで読みたいなね、それ以外は興味はございません、というわけでこんな感じですね、さらっとした感じのランキング 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ、
バーン、というわけでエンディングです。はい、なんかですね、こういう風に言わないと本当に年々入れなくなってきましたね、本当になんか、でね、今ねちょっとね丸善&純空堂の、サイト見てるんですけどね、これ気になりますね、空想ハウスとかね、この漫画がすごい、2013飲み食い世界一の大阪、またあれか大阪いいっていうやつか、大阪確かに食べ物美味しいけどね、うん、たこ焼き食べたことないけど、うん、ガストしか行ってねえけどっていうね、俺でもね最近読みたいのあれなんだよ、あのインテリアの本読みたいんだよ、部屋の整理術みたいな、断捨離じゃないっすよ、ね、引っ越し、今年は引っ越すし、なんだだからなんつーの、うん、だから引っ越しした週はちょっとあれですよ、この収録もお休みですよ、本当にジョニー引っ越しのためお休みですなんつって言って休まねえな俺は、うん、ラジオなかったら本当私の人生から何が残りますか、本当に女にモテることとね、人とうまくしゃ人懐っこいいい性格とで、まあ、結構イケメンと言われるこのフェイスしか残りませんよ、本当にもう十分十分あいいねそれね、十分十分っていう、これも新しいネタで新しいフレーズ、十分十分っていうね、うん、これも言ってきましょう、はい、というわけでね皆さんもなんとかですね、あのインフルエンザとか流行っておりますけども、えくれぐれもですね、なんとかマスクもですねちょっと湿らすといいみたいなんで、あのダウニーの香りがするファブリーズなんかつけつつですね、あ死んじゃうね、あ死んじゃうわ本当に、うーちゃんとこっちさんがダウニーの香り嫌だっつうんだもん、本当になんだあのよってもう散々始まる5分前までダダこねちゃって、2人でやめてくれってこう言って近づかないでよって言ってね、もう そしたらもうダミーの代わりも10回ぐらいやって2人とハグしちゃうね本当に。そんな感じのメールもレディオ 2.5 キロでは募集しておりますんで、ガンガン送ってやってください。はい、というわけで以上レディオ 2.5 キロでした。また来週。